今日は国立のぞみ教会の昇天者記念礼拝ということでこの朝の礼拝を守っています。先ほど名簿も読み上げまして、そして今日は何人かの方のお写真を前に飾りながらですね、礼拝を守っています。ロビーの方にも教会のアルバムが広がっていますので、広げられていますので、ぜひ後で、お写真を見ていただければなというふうに思いますけれども、昨年のこののぞみ教会の昇天者記念礼拝から今日この日まで、のぞみ教会では柏瀬紀美子さんが洗礼を受けられて、そして、天に召されたという出来事がありました。今日はご家族の方がこの昇天者記念礼拝にも出席してくださっています。それ以外の方でも、教会で葬儀はしなかったけども、大切な人をこの1年の中で天に送ったと、悲しみの中にあるそういう経験をされている方もきっとおられることと思います。それぞれに愛する方、それを思い浮かべながらこの場に集っていることと思います。私は牧師としてこう葬儀をするとですね、よくご家族の方から聞かれるんですね。仏教とかだと、いわゆる初七日とか四十九日とか何回忌っていうのがありますけど、キリスト教はどういうふうに守ったらいいんでしょうか、よく質問されます。なんかそういう決まりはあるんですかって。キリスト教はそういう決まりは特にありません。初七日だったりとか四十九日だったり、そういういわゆる区切りでしなければいけないというものは一切ないわけですね。ご家族で、牧師を呼んで、ご家庭で記念礼拝をしたりですね、する場合もありますし、何より1年に1回ですけども、教会で昇天者記念礼拝があるということ、こういう形で覚えます。そして何より覚えていただきたいのはですね、毎週捧げているこの礼拝、私たちが日曜日に毎週捧げている礼拝はですね、先ほど昇栄の29番を歌いましたけども、そこの歌詞は、天の御民も地にあるものも父子聖霊なる神をたたえよ、とこしえまでって歌います。天の御民も地にあるものも父子聖霊なる神をたたえよ。ですからこの場で礼拝している礼拝っていうのは、ただこの地上で生きている私たちだけが神様を褒めたたえているのではなくて、天にいる民も共に神を賛美しているのだ。日頃私たちはこうお写真を飾って礼拝はしてませんけども、でも信仰の眼差しで見るならば、毎週の礼拝、今日写真も飾られている人、飾られてない人、天にある民すべての私たちの信仰の先達とともに神を褒めたたえているのだ、そういう礼拝なんですね。ですから教会というのは、言ってしまえば毎週昇天者記念礼拝をしている。時々キリスト教ってなんか死者に冷たいわねって言われることがあるんですけど、決してそんなことはないわけです。むしろ毎週、礼拝を通して天にある者たちと神様を礼拝している、これが私たちの捧げている礼拝だということをぜひ、覚えていただきたいと思います。で、愛する者たちの死っていうのは、私たちの魂にいやおうなくこう刻み込まれますね。その死っていうものが、柳田邦夫っていう作家がいますけども、その柳田邦夫がサクリファイっていう小説というか、自分の息子さんが自死する、その経験を克明に書き記した、その後のことを書き記している、本があります。でその中でこの柳田さんはですね、死っていうのは3つあるって言うんですね。一人称の死、二人称の死、三人称の死っていうんです。一人称というのは私の死なわけですね。だから私が経験する死、 二人称っていうのはあなたの詩、我と汝、非常に近い存在のあなたって他ならないあなたって言いたくなる、そういう存在の詩。そして他には三人称、彼、あの人とか、ちょっとこう距離があって、そんなにこう重たく受け止めない、誰々さんが亡くなったとか、そういう関係の中で詩っていうのがある。でそういう中で、まあ、一人称の詩っていうのも当然そうですけども、二人称の詩っていうのは非常にこう辛い、痛みを覚える詩だと、語ります。もちろんそして柳田さんの場合はご子息が、まあ、自死っていう経験ですので、その痛みっていうのは本当に大きなものでした。でその死別の経験の中で残された者たち、あなたっていう方を失った時に残された者たちに一つ残るのが、その痛みがですね、後悔っていう痛みがあると思います。後悔、あの時ああしてればよかったなっていう大なり小なりの後悔、それが残された者たちの痛みとしていつまでも残り続けるということがあります。この夏に私は被災地に訪問をしました。久しぶりに行ったわけですけども、いろんなところを巡りましたけど、その一つに大川小学校というところを訪問しました。多くの子どもたちが津波の犠牲になった小学校ですね。その小学校は津波が来るまで50何分あるんですね、時間が。で校庭にとどまっていたところに津波が襲って、多くの70人以上、78人校庭いた子どもたちのうち74人の子どもが流されて亡くなるっていう事件というか出来事がありました。で、まあ、裁判にもなっている出来事ですから簡単には言えないですけども、本当に小学校のすぐ裏に子どもでも登れる裏山があるんですね。子どもたちはそこに植物の観察であったりとか、行っている、そういう登る細い道もあるんですね。だからなぜあそこに逃げなかったのかっていうのが、まあ、いろんなことで争われていますけども、まあ、その、経緯は分かりません。ただその場に立った時に、やるせないやっぱ思いになったのは事実です。ここにさえ登っていれば助かったのに、なぜ登れなかったのか、それは当の親にしてみたら本当にその後悔というか、まあ、怒りとかいろんな複雑な感情は あり続けると思います。以前朝日新聞の訂正人語の中でタイムマシーンに関する話題が出ていましたけど、その話題に触れた後にタイムマシーンが発明されたら拡声器を持って思わず3月11日に行きたい、そういうふうにこう書かれている訂正人語の文章がありました。震災直後の多分訂正人語だったと思いますけれども、そういう後悔、あの時に戻れてれば、そういうあの時っていうのが私たちの中でもあるんじゃないかなって思います。あの時別の治療をしていれば、あの時もっと違う言葉をかけてあげられていたら、あの時もっとあの人の希望を叶えてあげられていたら、戻ることならその場に戻ってもう一回してあげたい、そういう後悔がこう二人称の死をこう経験する者たちの中にはこう大きくあるわけですね。少なくともここにいる者たちは一人称の死を経験しているわけじゃない。ここにいる者たちは二人称の死の中にあるわけですね。そんなあの時っていうものがあると思います。私の義理の弟は、前もお話したことありますけども、私の義理の母が亡くなってしばらく経った時にですね、一言許しが欲しいって言葉を発したことがありました。まあ、母と一緒に暮らしながらこう思い通りの看病であったりとか、彼なりの自責の念であったり、いろんなものをこう抱えながらこう一緒に生活していた日々が思い出されたんでしょう。 許しが欲しいってこう吐露したことがありました。忘れられない場面でしたけども、そういう痛み、後悔、そういうものを抱えて生きていくことがあります。そしてまたこの愛するものをこう愛する者の死っていうのは、その愛するあなたが、愛するあの人がどこへ行ってしまったのか、その不在にこう嘆き、悲しみ、痛むわけですね。喪失感って一言では言い切れないその寂しさであったり、そしてまたその死んでしまったものはどうなってしまっているのか、そういう不安、悲しみに打ちのめされるものがあります。このことのわからなさがまた一人称の死を迎える私たちに恐れであったり、死んだらどうなるんだろうって、そういう恐怖としてやっぱりこう迫ってくることがあると思います。後悔、恐れ、不安、死を前にして私たちはそういうもので心がいっぱいになるし、それが愛するものを失ったときにこう経験させられることだと思います。その中で使徒パウロは後悔、恐れ、不安で心がいっぱいになってしまっている教会の兄弟姉妹たちに向かって語りかけています。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように嘆き、悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。テサロニケの教会にも愛するものを失って嘆き悲しむ人たちがいたわけです。イエス様が再び来られる時まで自分たちは生きてると思ってたんですね。この当時の人たちは、イエス様が来るまでに誰か死んでしまう人なんかが起こるはずがないと思ってたんです。それほどすぐにイエス様は来てくれるって信じてたんです。だけどイエス様が再び来てくださる前に教会の中で召される者たちが起こってきた。当然ですね。当時はしかも医療が発達しているわけではない、ちょっとした病で多くの子どもたちも次々と命を落としていってしまう。そのような中でイエス様が来る前にこうやって眠りについてしまった、死んでしまった者たちは一体どうなっちゃうんだ、死後どうなってしまうのだ、彼らの魂はどうなるんだ、そういう愛するものを失った悲しみ、不安、恐れ、そういうものがテサロニケの教会の人たちの中に渦巻いてたわけです。その人たちに向かって使徒パウロは希望を持たない他の人のように同じように悲しい、嘆かないために次のことを知っていてほしい。主イエス・キリストが、イエスが死んで復活されたと私たちは信じていますって告げるんですね。ここで大事なことは、パウロが私は信じていますって言ってることではないということです。私たちは信じています、これ教会の信仰としてパウロも語っているんです。パウロ自身が私は信じているよっていうことで言ってるんじゃない、私たちは信じている、教会の信仰の告白としてこう告白して伝えてるんですね。で、このイエスが死んで復活されたと私たちは信じていますというのは、私たちの信仰そのものでもあります。使徒信条を唱え告白し歩んでいるキリスト者の信仰告白です。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています、このことをぜひ知ってほしい。これが愛する者が召されたとき、希望を持つ者と持たない者の大きな違いなんだ。で、愛する者を失って嘆き悲しまない人はいないわけです。どんな信仰があったとしても、どんな祈り深いものであっても、愛する者を失って嘆き悲しまない人はいません。むしろそうでなかったら おかしな話ですね。嘆き悲しみますよ。だけどその嘆き悲しみが希望を持つ者としての嘆き悲しみであるのか、希望を持たない者の嘆き悲しみであるのか、ここに大きな違いがあるっていうことだと思います。それは全く違うと思います。私たちは希望を持つ者として嘆き悲しむことができる。おかしな言葉かもしれない。だけど希望を持つ中で嘆き悲しむことができるっていうことを知っておいてほしい。パウロは語ってるんだと思います。それはイエスが死んで復活されたと私たちは信じているからだ。神様は同じようにイエス様を信じて眠りについた人たちをも一緒に導き出してくださるから、だから希望を持たない者のように嘆き悲しまないでほしい。そう教会の兄弟姉妹たちに、私たちに今日語りかけている、そのように思います。で、召された者たちはキリストとすでに強く結ばれている。いつまでも主と共にいる。先に召された者たちのことはもう心配ないのだ。パウロは確信を持ってそのことを語っているわけです。この使徒パウロは他の書物の中でローマの信徒への手紙というものがあります。その8章の35節、新約聖書の285ページ、このテサロニケの信徒への手紙を書いたパウロという人と、パウロが書いた他の手紙ですけれども、その中でパウロは8章35節以下のところ、下の段の真ん中あたりからですね、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私たちは確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。そうパウロは記しています。死をもってしても神の愛から切り離されることはない、キリストイエスによって。死んでしまったらなんか神様と別のところに行ってしまってるんではないか、もう全てが終わってる世界に放り込まれてるんではないか、そうではない。死をもってしても私たちからしてみれば絶望の淵に思える、その死をもってしても神の愛から私たちを切り離すものなんて一切ない、パウロは語っているんです。キリストを信じて眠りについた者は皆そうだ。神様のご配慮の中にすでにあるんだから、もう恐れることはない。私たちもその約束に心を向けたいと思います。だからパウロはですね、この嘆き悲しむテサロニケの教会の人たちに、この後ですね、すでに眠りについた者たちのことを心配するよりも、地上に今残されて生きているあなた方がどのように生きるべきなのか、生きたらよいのか、そのことに心をむしろ向けなさいって語りかけていくんですね。イエス・キリストが再び来られるその時はいつ起こるかわからない。その終わりの時、その時にあなたたちが残されている者たちがどう生きていたか、むしろ死んだ人がどうなってしまうのかっていうことよりも、実はそちらの方が大きな問題だよってパウロはね、 語りかけてくるんです。今日はちょっとそこまで読みませんでしたけども、このテサロニケ信徒への手紙の4章の15節以下のところはそのようなことが書かれていきます。終わりの時代っていうのはパウロが生きるときは本当に切実だったんですね。もうさっきも言いましたけど、明日にでも世の終わりが来る、もうイエス様が来て神様の裁きがなされる、そういう、こう思想というか思いが非常に強い時代でしたね。でも今私たちの生きる世界もある意味では非常に終末的というかですね、終わりの世のこう体を成しているなというふうに思います。何やら大きな力、悪の力、いろんなものがこううごめいています。恐れと不安、そういうものがこの世界をこう支配して、命というものよりも死の力というものがこの世界をこう握っているような世界のように思います。その中でこのキリスト、この地でキリストの民としてどう生きたらいいのか、そのことをパウロはこの15節からまた後ろの15章の11節にかけて語っていきます。5章の6節を読みたいと思います。したがって他の人のように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心をかけなさい。6節に目を覚ましてっていう言葉が出てきました。先週の祈祷会の時にこの目を覚ましてっていうのが一つこう話題としてね取り上げられました。構造さんがちょうど奨励者としてお話をしてくださって、この使徒言行録でしたけども、その時はね目を覚ましてっていう言葉が出てきて、溝口さんがこの言葉は英語だとワッチだ、見る、ウェイクアップじゃないっていうふうに言ったんですよね。目を覚ましてるっていうのはいわゆるこう眠りから覚めるウェイクアップっていうことじゃない、英語で使われてるのはワッチだっていうふうに言われて、みんなでなるほどなんて思いながら、祈祷会いいですよ、ちっちゃな集まりでね聖書のことをいっぱい話したりできますので、ぜひ祈祷会にも来ていただきたいなと思いますけども、その目を覚ますっていうのは何か眠りから覚めるっていうのはむしろ周りをよく見ることだ、観察することだ、今何が起こってるかをしっかり見ることだっていうふうに祈祷会の時におっしゃられた。でそのことが頭の中にありましたので、私も今日のところ英語でじゃあちょっと見てみようかなって、このテサロニケのところの英語を読んでみました。 NIV っていう訳ですけども、そこではワッチっていう言葉ではなくてアラートっていう言葉なんですね。最近何やら J アラートとかアラートっていう言葉よく聞きますけども、アラートっていう言葉なんだなって改めて思ったんですね。ですぐ脳裏にその J アラートっていうものが思い浮かべて、私たちはどういうアラートを持ってるのか、このことが問われてんだなっていうふうにね思わされたんですね。アラートっていうのは辞書的に見ればよく見るとか、その気を配るとか注意するとか、そういうふうな言葉ですけども、 J アラートより私たち自身がどんなアラートに慣れているのか、そのことが実は大きな課題、パウロが語っていることなんだなって思うんですね。あなたたちがアラートなんだ、この時代をどういうふうに見ているのか、 どう生きていくのか、そのことが眠りについた者たちのことを心配するよりもとても大事なことだとして語っているんです。眠りについた者たちはもう安心していいと、イエス様が一緒なんだって。でイエス様と一緒にいるあなたたちが今どう生きていくか、そのことが実はより大事なことではないか、パウロはね、やっぱ呼びかけてるんだなって思いました。そしてそのアラート、目を覚ましている、身を慎んでいる、その者たちは信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。信仰と希望と愛ですね、パウロは言っていることは。パウロは他の第一コリント13章で有名ですけれども、それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛である、愛を追い求めなさい、そういうふうに記しています。聖書において終わりの時代の特徴は愛が冷めることだというふうに言われています。愛が冷えていく、それが終わりの時代だって言われています。そう考えるなら私たちの時代というのもだいぶ終わりの時代に突入している感があるんじゃないでしょうか。愛というものよりも憎しみであったり、対立であったり、そういうものが大きくなっている、むしろ愛は冷えてきてしまっている、そういう時に私たちも今置かれている。そういう中で信仰と希望と愛、それに生きていくもの、そこにアラートを働かせる者たちが求められている、そういう一人一人として残されている者たちが生きていきなさい、そう言われているんだと思います。私たちは一人の人の死に向き合うとき、愛する者の死に向き合わされるときに、その死はつらいものですけれども、不思議なことにですね、私たちは生きているのだという自覚をまた呼び覚ますんですよね。一人の人の死に向き合う、私は生きている、それを突きつけられるんですよ。問われるんですね。愛する者の死っていうのは私たちの命をむしろ輝かしてくるんです。あなたはまだ生きてるではないか、その命をどう生きるのかということを、死っていう大きな出来事は私たちに問いかけてくるように思います。私たちもいつか必ず死にます。私たち自身も、私たち自身として一人称の死を迎えると思います。その時まで大切なことは私たちがどう生きるか、生き抜くか、そのことであると思います。そして私たちはその生涯を決して孤独に生きるのではないということ、そのことを覚えたいと思います。イザヤ書の46章を読みました。あなたたちは生まれた時から追われ、母追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。私たちの生涯はキリストと共にある、キリストに背負われてあるものだということです。今朝の礼拝、教会学校の礼拝で、金子明兄弟が子どもたちに向かって呼ぶ気を今やってるんですけど、呼ぶ気を説教するっていうのは大変ですね。教会学校の先生たちも苦労していますけども、金子明先生がとても良い説教をしてくださいました。でその最後のところで、自分の好きな詩を紹介したいと言って、フットプリントという詩を紹介しました。砂浜にね、ある日夢を見た、砂浜をイエス様と一緒に歩いている夢だと。でその砂浜には足跡が2つ並んでると。だけどふとした時にその足跡が1つになってしまった。で振り返るとその足跡が1つだった時は自分の人生で最も苦しい時であった。なぜあなたはいつも一緒にいてくれると言ったのに、あの時一緒にいてくれなかったのか。なぜあなたは私が最も辛い時に 私の隣を歩いていてくれなかったのか、そう訴えるわけですね。するとイエスが、その足跡は私の足跡だと、あなたを背負って私が歩いていた私の足跡だという、まあ、そういう詩を金子先生が大好きな詩だと。でそのヨブさんの苦難の時にもヨブの中にそういう信仰があったんではないかっていう、まあ、説教を子どもたちに向かってしていました。まあ、その説教を聞きながら私は今日のイザヤ書の言葉を思い浮かべておりました。私が背負い、私が救い出す、そう神様が約束してくださってるんです。でキリストにおいてそれは成就した。それはこの地上の歩みだけじゃない、地の影の谷を行く時も私たちは主が共にいてくださるということを知っているわけです、ね、だから恐れることはない。そのような歩みを私たちはこの地上で全うすることができる。だから私たちはその神様に神の御心を問いながら、信仰と希望と愛のその歩みにそれぞれの使わされている場所で、私たち の与えられている命を使っていきたいと思います。愛の技に私たちは私たちの生涯を用いていきたいと思います。私たちの終わりがいつ来るか、これは誰にも分かりません。誰にも分からない。一日一生っていう言葉がありますね。一日を一生生きるように生きるって、どっから生まれている言葉なのか調べたけどよく分かりませんでしたけど、でも大事な言葉だと思います。今日一日、なかなかそんなように生きるのは難しいことですけど、だけど本当に私たちの一生はいつ終わるのか誰にも分かりません。だけど限られているこの地上の生涯、残りの日々を私たちは神様の愛に応えて、その愛の技に使わされていく一人一人でありたいと思います。そしてその歩みの見本としてね、私たちの信仰の先達たちもいたことを思い浮かべながら、歩む者たちでありたいと思います。一言祈ります。主なる神様、皆をあがめます。昇天者記念礼拝の時を感謝をいたします。どうか私たちが今あなたの愛に応えて、あなたの恵みに歩みを成し遂げることができますように力を与えていてください。私たちにとって死は本当に大きな出来事でありますけれども、なお主イエスキリストを通して私たちは復活の命が与えられていることを信じるものであります。神様、どうぞ私たちの生涯をあなたの御手の中で導いてくださいますようにお願いいたします。今なお悲しみの中にあるもの、嘆きの中にある者たちに主の慰めと癒しがありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。